皆さんおはようございます。9月はマレーシアのローレンス牧師が語ってくれてですね。で、先々週は直樹がメッセージしてくれまして、僕の順番がどんどん先に行って、安心してたらもう10月になりましてです。第3週って。で、もう来月は11月ということです。で、今年ももう2ヶ月とちょっとというのが現実でして。で、もう今はクリスマスの、予定も始まりまして。ちょっと先にアナウンスしておきますとですね、12月の9日ですね、今の北の工房ですね、トワロードを上がっていったところの左手にあります元小学校ですね、そこで、合同でですね、警備部の朝と夕方合同で、クリスマスの、インターナショナルクリスマスセレブレーションという名前でですね、行います。で、中華教会この日が使えないので、そこを借りることができましたので、12月9日チェックしておいてくださいね。朝の礼拝はここではありませんので、多分午後の2時ぐらいになると思いますけども、また詳細はまた決まり次第お知らせしますが、12月9日日曜日朝の礼拝はここではございませんということを覚えておいてほしいと思います。でですね、今年もあと2ヶ月となことを言ったわけなんですけども、引っ越しですねされた方結構今年も多かったと思うんですけども、いらっしゃいますよね。1回は引っ越ししましたという人2回された方もいらっしゃいますけども非常に前向きなことだと思ってですね、素晴らしいなと思うんですけども、引っ越しするとですね、地域が変わるということで、そこでまた生活していくということで、いろんな、そこでのまたルールというかですね、そういうのも知っておく必要があるなと。で、まず最初に確認することは、ゴミ出しの日にちなんですね。で、近くのステーション行って、その曜日をですね、見たりなんかして、こう、携帯で写真撮ったりなんかしてですね、燃えるゴミは火曜日、水曜日とかですね。そのことをこう見て、その都度こう確認しながら出すというようなことはないでしょうか。その日を見捨てしまうと溜まってしまうというか。で、ペットボトルとかね、燃えるゴミとかその辺はいいんですけども、微妙なのが資源ゴミなんですね。資源ゴミの場合はまた学校の校区によって出すところが違うとかいうことでよく悩むんですけども、うちも引っ越しした時にですね、その、段ボール出ますね、いろいろね。その段ボールどうするべきかということで、いつもこの資源ゴミとしてですね、いつ出したいんかなっていう、それを先に押さえとかなあかんなということで、見てたんですけども、ちょうどポストにその案内が入っていましたので、ちょうどよかったなということで、見てました。第1土曜日と第3木曜日で微妙なこれもね、覚えにくいんですけども、その日で場所はこことかですね、ちゃんとこう冷蔵庫に貼って見てたんですけども、その日が来ましたですね。で、結構ダンボール溜まったんで、ナナが出しに行ったわけなんですけども、すると近所のおじさんがやってきてですね、そこは違うって指摘されてしまったんです。そこは違うでとかで、で、2丁先の病院のどこやからっていうふうに教えてくれたんですけども、すごい遠いんですね。で、実際僕が確認したのはもうマンションの目の前ということです。そういうことおかしいなということで確認しましたら、合ってましたんですね。で、そこの地域の方がそれを知らなかったという、そういうことで、そこに出してですね、1日3回その日は巡回しますから、トラックは絶対に持っていきますからということで持っててくれてたんで、あ、よかったよかったということで約半年無事に住んでたんですけども、ある日の、夜ですね、もう朝がその日は早いので、もう夜出しとこうということですね、出したわけなんですけども、朝出かけに見たらその出したものが駐車場に置いてあるんですね。で、あ、ごっつい雨降ったから親切な人が入れてくれてんなってね、小さな親切、大きなお世話やなとか思いながらですね。で、またそれを出してですね、 で出かけたわけなんですけども、ね、帰ってきたら、駐車場にまた置いてあるんですね。でまたあるわってね、足あるんちゃうかとかね、そんなこと言ったんですよ。だからこう張り紙がしてあってですね、田畑さん A とか言ってルールを守ってくださいって書いてあった。写真も撮ってますで、すごい挑戦的なメッセージが入ってあったんですね。だきっとあのおじさんやなとかね、5階のおじさんにしてエレベーター降りたあのおっちゃんしかおれへんとか言ってですね、で話せなあかんなで、ちょっとこうこっちも戦闘モードに入ってきたんですけども、でちょうどいてはったんで、あーとかね、お互いにあー言いながらですね、だ困りますわこんなんていう話になってきてですね、でそのおじさん曰く、そこでそんなはずがないとかね、で管理人さんに聞いたら、私も10年住んでるけどそんなん初めて聞いたと、そんなことでですね、で私も確認しました、確認しましたけども、 そこじゃ絶対にないです的な話になってきて、僕もカクカクしかじかこうこうこうでという話を説明して、でそういうチラシも見してですね、こういうふうに変わっているんですよと、たら納得してくれて、おじさんも慌てて、その自分が書いたメモを取ってですね、クシュクシュクシュとしてね口には入れへんかったんですけども私が責任を持って火曜日に病院のとこまで持って行きますのでっていうふうに言ってくれたんで、あ、それでもよかったなと納得して、ね、あの自分の、まあ潔白は証明できたと納得してたんですけども、あの管理人さんにも言うとってくださいよということでね、一晩経ったんですけども、ちょっと待ってよ、言うてなかったらまた例の張り紙されるんだと思ってね、その管理人さんも好きでですね、そういうのがあのカレンダーの後ろに大きい字でね、こう警告とか書きはるんですね、もう昭和チックにこう書くんですね、できっとあれ貼られとは思いで、もう車なんか積んどこうもできたらきっちり貼ったんですね、パチッとね。でもそこにはですね、通常私たちは、どこそこに、置くようにしておりますとかね、地図まで書いてくれて、よろしくお願いいたしますって書いてあるんですね。よろしくお願いいたします言われたら、すごい今までは警告とかね、そういう方だったんですけども、なんかこう非常にまあいろいろ状況は説明されたけれども、私たちは通常そこに出していますので、そこに出していただけませんか的なお願いの文書だったんですね。でここではたと思ったんですけどもね、立法主義のユダヤ人のなんかこう感覚をちょっとこう見てしまったなと。で本当に目の前に置くことができるというその恵みなんですね。恵みのそういう良き訪れを分かっていても、遠いところまでもう車で持っていかなあかんようなところまで持っていくというのが、そのエリアの人たちの共通の意識というかですね、もう10年もそこに住んでるけどそんな話聞いたことない、でも初めて聞いた、いい訪れを受け入れることはできないと拒絶してしまうという、そういう姿勢というんですかね。ですからその時に、じゃあ僕もこう頑張って、もうお年寄りの方もおるんやし、もうそのもう目の前に置いたらよろしいやんかってこう主張するべきか、さあどうしようかという、そういうところだったんですね。この新しいルールを伝えるべきか考えましたけども、一応管理人さんという権威を持った、権威を与えられた方がいらっしゃるわけなんですね。その権威を認めるということも必要じゃないかなと。でダビデがですね、サウルに命狙われて、本当に理不尽な理由で狙われ続けたんですね。で何回かそのサウルをもう殺すというチャンスあったんですけども、ダビデは、主に油注がれたものを手を下してはいけないと、でとどまったわけなんですね。ですのでその権威を認めると、でその権威を認めることによって、平和が保っているというか、で自分の動機はムカついたという、そういう部分でしたので、動機は良くないなと。で謙遜な姿勢は相手の心を開くという、ね、ダビデの姿勢を見てですね、 まあ、おっしゃることを受け入れようじゃないかということですね。車に積んで今持って行ってるんですけども、でパウロはどう言ってるかなと言ってましたね。思い出しまして、コリントのですね、9章、第一コリント9章19節見てみたいと思います。19節から22節ですね、読んでみます。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです、とパウロは言いました。でもともとパウロもユダヤの文化から出てきた人なんですけども、でも律法では救われないということをパウロは言っております。でここでまずパウロは自由、自分は自由なんですと言いました。私たちも福音、神様の福音によってイエス様を信じることによって全てのものから自由にされたわけなんですけども、自由ですけどもパウロは全ての人の奴隷となりましたと。それは人の救いのことを考えたときにそのような形、ところに自分を置くということ、ここで宣言しています。でユダヤ人のその立法主義がなぜいけないのかと、それはもともと神様がモーセに立法を与えて、本当に人の幸福のために立法を与えたわけなんですけども、人のための立法が立法のための人になってしまっていたと。そしていろんなまた付け加えとかですね、あったりなんかして、人が本当に法律のために生きているような状況というかですね、そして人の思い、主義が入ってきて、本当に神様の思いはそこには、否定されてしまっているような状況でした。で例えば日本の法律でもですね、その守り方によっては同じような形になってしまうと。内から心から守るというよりも外だけの外のものと、例えば、車の車検ですね。ロボの場合でしたらバイクのことを話してると思うんですけども、私は車の話させてもらってます。道路運送車両法というのがあるんですけども、車検を受けるときにですね、その規格に通れば OK となるわけなんですけども、時としてですね、不正改造というふうに見られる場合があると。で例えばそのハンドルを変えてました、自分の好きなハンドルに変えたと。じゃあタワさん、このハンドル開きませんよと、これだったら車検通りませんよってなったときに、でサイズかいという話でね、サイズはいいんですけども真ん中にクラクションのマークがないと、ね、このままやったら車検通りませんよって言ったら、ほんならこの人はエンシャンを見てね、ラッパーのマーク書いてそこに貼って、はい OK ですと、ね、絶対取らんといてくださいよって言ったら、はい分かりました言いながらですね、もう10年前ですから言いますけども大抵の場合取るんですねダサいですね、ね、でそれで OK 見たらね、とりあえず法律的には OK なんですね。でも意味があるのかなというとですね、あまりない、ね、でも法律では OK ですと。で法律を守ることに意義があるという、なくても全然安全には問題ないじゃないですか、クラクションここに決まってるとね、まあ、そんなことでですね、それが全然恵みのルールではなくてですね、もう形だけという、まあ、そういうのが立法主義に似てるんじゃないかなと思ったんですけども、弟子たちもユダヤ人だったんですね。ですからイエス様が十字架かかられて、そして復活されて 昇天されたと。その時にしばらくイエス様というもう後ろ盾がなくなった状態だったんですね、弟子たちは。その時にユダヤ人のその習慣が弟子たちに残ってましたので、それまではイエス様の教えいろいろ聞いてたんですけども、異邦人たちとどのように接していくかとかね、イエス様がいなくなった途端にまた昔の習慣そこにとらわれてしまってですね、異邦人たちと一緒に食事するのどないしようかなって悩んだりなんかしてですね、でそれパウロを見て怒りはったんですね。またね、イエス様に何を学んだんですかとね、学んだんですかと。でも弟子たちはそこの習慣にとらわれてしまってたというところが人間の弱いところだと思うんですけども、そこで逆に神様はパウロという人をこう送ったと思うんですね。パウロはそういうことにとらわれずにいけるタイプの人だったと。ある意味強い人だったんですね。でパウロ自身はこれも本当に神様の選びというかですね、すごいもう奇跡みたいな選びだと思うんですけども、もともとこの方はサウロという名前だったんですね。でサウロという名前の時代はどうであったかというとですね、第一テモテの一章の13節でパウロを言っております。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのですと。サウロという名前の時は、ちょうどもう本当にクリスチャンを迫害する側の人だったんですね。それも本当に、ユダヤ教のもうエリートでしたので、もう自分のそのユダヤ教の教えに逆らうクリスチャンたち許せないと、そういうある意味義なる思いというものですね、それにもうひたすら邁進していったというかですね、そういう思いでクリスチャン迫害することに今度は自分の使命があると思ってたんですけども、実際に哀れみというものはなかったんですね。女性も子供も、本当に牢獄に入れるだけでなくて実際に殺すというそのようなことをしてしまった。そのことは良いと信じていてやってしまったんですけども、実際そのことが後からですね、本当に救われてからたまにこう思い浮かべたと思うんですけども、本当にひどいことをしてしまったなと。で実際に人の目から見たときには本当に神様に救われるには難しい人やったと思うんですね。でも神様がそういう人を捉えたらその人は180度変わって神の福音を述べ伝えるものになったという。で神様にとってはですね、それは奇跡ではなくて、人の目で見た時には本当に奇跡的なことです。人間の計算では本当にありえないようなことでも神様は本当にその神様の御心を行うためには、そういう恐ろしい武闘派と言われた人物も使うと。で神様にとっては奇跡でないことの方が奇跡やと、そのように考えられると思います。そしてこのサウロと言われた人とよく似てるなって思う方の実はこの間お話を聞いたんですけども、これはですね、ご存知の方いらっしゃるかもわかりませんけど、吉田義行さん先生ですね、ベタニア教会の長老で国際宣教神学校の理事長をされている方なんですけども、非常に優しそうな顔をされた方なんですけど、元、大日本正義団の2代目の会長で、山口組長狙撃事件の首謀者と、お兄さんが、最初の会長だったんですけども、山口組にやられてしまったと。そして復讐のために、一番トップを狙おうとして組長、ご存知皆の方もいらっしゃると思いますけども、京都のベラミで狙撃しましたと。未遂に終わったんですけども、首謀者として、山口組とずっと対立することになってしまったんですね。で3年間ずっと対立してしまったので、それが大阪戦争と呼ばれたと。で鳴海清という名前もみんなよ知ってはると思うんですけども、 で彼が実際はやったんですけども、同じメンバーとしてずっとこう山口組は、この吉田義行さんを殺すことがもう一つの目的とですね、生きていったわけですね。で彼は実際は捕まって、刑務所に行くわけなんですけども、山口組 の支配が及ばないそういう刑務所に送ろうということで、沖縄か札幌北海道かな、送られたわけなんですけども、わざわざですね、山口組の皆さんは、わざと犯罪を起こして、そしてそこの刑務所に送られて、吉田さんを、やろうと、そういうそこまでやられました。で独房にずっと5年間入れられてたわけなんですけども、集団でするには難しいと、そういうことで、独房にずっといらっしゃったわけなんですけども、それ5年後刑期を終えて出てもすぐにやられるであろうと、そういう思いでやってこられたんですけども、ここからが僕は思うにはですね、神様の奇跡じゃないかなと思うんですけども、その5年間の間にまず状況が変わっていったと。で山口組の中でまた分裂のそういう構想が始まってですね、もう吉田さんどころでなくなったというのが、こう神様働かれたんじゃないかなと思うんですね。で出てこられた時には、彼はまた元の世界に戻ろうとしてですね、日本のもうほぼ 90% の覚醒剤を扱ってはったわけなんで、韓国にいたと、仕入れにですね、それを自分では貿易屋と言ってはったんですけども、そこで韓国で出会った、一女性がですね、非常に今まで出会った女性とは違うと、で非常に平安をなんか与えてくれる方だったと、その方がクリスチャンであったと、そしてそこから、自分が本当に何をやっても昔のようなその勢いが出てこないというですね、楽しくないどころがだんだん怖くなってきたと、だからだんだんとそういう世界から手を引いていくような、身を引いていくような方向になっていた。それにはその裏には、祈りというものがあったんですね。で奥さんの祈り、周りのクリスチャンの祈り、そして自分自身もなんか教会に行ってみようという思いが出てきたと。でキリストもほんまやったら知りたいと。で最初のうちはですね、1時間の祈祷会に出ても自分はもう5分ぐらい祈ったらもうあとは祈られへんかった。もうしんどうて祈られへん。で最初の祈りも今度の手形が落ちますようにというようなことを、落とせますようにとか、そんな話、あとはどないしようかなと思った時に、まあ嫉妬心のために祈ろうかと、であいつとこいつとそいつととか、そんな感じで祈ってたんですけども、だんだん自分が人のことを祈ってるうちに自分自身が変えられていくという体験をされたそうですね。でそうしているうちに、本当にもうヤクザって言ったか分かんないかな、そういう世界の人たちとの関わり、自分自身がそういう仕事をもうするのももう嫌になってきたと、そしてもうやめようという気持ちになってきたんですね。でも逆にイエス様は信じたら儲かると思っとったのに、儲からずに借金ができてしまったと。で5億ぐらい借金があって、最終1億5千万ぐらいが残ってしまったんですけども、それどうしようとずっと思ってたら、ある日大阪のホテルでその会ってしまったんですね、その債権者にですね。債権者もどこかの組の親分さんやったんですけども、こんなところで会ってしまったと、一瞬逃げようかと思ったんですけども、結局目が合ってしまって、でごめんなさいねという話になってですね、すいませんと、どうされるかと思いながら、とりあえず謝ろうと。でも実際はその人のためにも祈ってた人だったんですね。その時に自分ももうちゃう世界に行ったんやろうと、だからそこで頑張れよ、儲かるかって言うんじゃん、儲かれへん、儲かったらお金返せととかね、そんな感じの話をして、もうええよって言うてくれたと、もうチャラにしたるわと、そういうふうに言うてくれたと。でごめんなって、でも祈ることしかできんけど祈らせてもらいますって、もしもし そんなことですね。本当にあの神様の恵みの中に置かれたみたいなんですね。で、証ちょっと読ませていただきますと、何事をするにも一つ一つ命をかけてやってきました。今はイエス様に命をかけています。ヤクザもキリストも中途半端ではやりません。キリスト者も中途半端ではやれません。ヤクザはアホでも賢くてもできず、中途半端ではなおさらできません。で、信じることに命をかけてすることにつきます。キリストの教えは体験する教えです。イエス・キリストに出会わなければ神がいないことと同じです。日本のクリスチャンの問題は、御言葉は知っているが御言葉を信じてないところにあると思います。私はその点アホなので、神様これはどういうことですかと御言葉を読んで、いちいち神様に聞くことによって神様が教えてくださいます。そのように幼子のようになることで分かるようになってきます。イエス様を頭で理解することはできません。私が人を変えたり教育することは無理ですが、イエス様を誇ることならできます。私たちの保証人であり保護者であられる神様によって、自分でできないことも人もできないことを神様がしてくださる、それを信じたことが私の幸せです、とこのようにおっしゃっています。で、本当に神様を伝える、パウロのように伝えるその器を確保するためにですね、神様は本当に不思議な方法で、この吉田先生ですね、を本当に守ってですね、あの本当に厳しいというか、もう考えられない中からですね、救い出されたと思います。で、まあ、おっしゃってたのはですね、いろんなことで、あのいろんな先生に負けるけども、自分が一つだけ負けへんことは、その刑務所伝道やと。自分は経験しているので、刑務所の中で語ることはできるという、ね、で、敵対した山口組の人たちにも話すことは今もできると。です。で、今いつでもこうやり直しはできんねんでということを伝えることができる。で、仮に我々がいてやり直しはできますよ、でもあまり響かないかもわからないですけども、彼が行った時には非常に響いて、本当に何人かが救われていくということもあったりなんかしてですね。で、一番印象的なのはその死刑囚ですね。もう何も希望がないんですね。でも天国の話をしたら本当に顔色が変わっていくと、天に希望を持つようになっていって、本当に大きな変化をそこを見ることができると。とか、この吉田さんを15年間もう殺すしかないと、それを目的で追った人がですね、刑務所に捕まってしまってですね、15年間もう出たら絶対に殺すと思ってた、そのような人も救われてですね、今はパートナーとして一緒にやっているとかですね、本当に奇跡的なことが起こりますけど、神様にとってはそれは奇跡じゃないと。で、じゃあまあ、いろんなね話聞いて、こう本当にこう180度変えられたという、こうですの、すごい変化じゃないとあかんのかと、普通の人やったらあかんのかな、ね、もっと暴走族じゃないと持ちられへんのかという僕も思ったんですよね。でも本当はあの神様は普通の人を用いられるんですね。で、弟子も本当にあの普通の人々ばっかりやったんですね。漁師とかね、嫌われてる酒税人とか、まあ、ルカがちょっとこう医者で襟、ちょっとマシ言うたかんですね。本当にいろんな人です。でも普通の人だったんですね。ですから神様は普通の人をどのように用いるかっていうのが本当にそれはもう興味深いんですけども、人の目から見たらめちゃめちゃ難しいような人をも神様は変えることができるということを、本当に聞くことができたと思うんですね。そして普通の人も難しい人も、用いられるためには何が必要だったのか、取りなしの祈りですね、祈りが大事だと思います。で、皆さんご記憶でしょうか、今年のテーマは2012年祈りだったんですね。祈りのテーマありました。どういった、ね、その前にヨハネの8章をちょっと読んでみたいと思います。 そこでイエスはその信じたユダヤ人に言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子ですと。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。自由にするんですね。で、ヤクザの世界で本当に自由じゃなかった。それだけではなくて、普通の人々も自由じゃない。ある意味奴隷となっていた。何？同じように罪の奴隷だったんですね。暴力団の世界の罪の奴隷と一般の人たちの罪の奴隷、罪の度合いは違うでしょうかということですね。神様の目から見たときはもう50歩100歩だと思いますね。ちょっと自分の方がマシとか思えないですね。神様の目から見たら罪は罪という、そこから解放されたわけですね。で、罪から解放されたら真理を知ることができる。真理は私たちを本当に自由にしてくださると。ですから、いろんな迷信からも解放されるとわけですね。神様はどのように言われているかを見て、確信を持って生きることができますよと。ですね。さあ、祈る人は成功する。ここですね。さあ、祈りとは何でしょうか。神様とコミュニケーションすることですと。まず最初に。朝でも神様前に出て行ってですね、いきなり大きな声で、そんな難しい。そうじゃなくて、とりあえず前に出て、その時間を楽しむというかですね、で、私を神様の子としてくださったことを感謝しますという、そのようなコミュニケーションの時間を持ちましょうと。そこから神様を褒めたたえて礼拝する。神様が自分にしてくださったことを思い出してですね、その恵みを数えながら神様を褒めたたえると。それは礼拝の時間ですね。礼拝は日曜日この時間だけではなくてですね、本当にもう毎日毎時間とか、ね、その瞬間瞬間がもう私たちの礼拝の時となる。そうありたいですね。で、 C3 番目に、神様にあなたが必要ですということです。あなたが本当にいないとやっていけないということを本当に述べることは必要だと思います。自分だけでやっていけるというのは傲慢ですね。でも自分で頑張ってしまうがちなんですね。これがまた、で、あなたが必要なんですよと。そして神様にリクエストすること。何でもかんでも何かお願いしたらちょっと悪いなって思いがちかもしれませんけども、必要なものを具体的に神様に、リクエストしてみましょうと。で、必要な時に神様必ず与えてくださると。で、時としてですね、祈っても神様の声が聞こえないと、なんか返事がもらえないような気持ちになる時があるかもわかりません。でも神様は自分にとって必ず最善のものを与えてくださる。最善を神様は願っていらっしゃるということを信じてですね、その神様の時というものを持ちましょうと。待っていくことが大事だと思います。それから今日どのように神様に使えるか導きを受け取ること。今日はこういう予定で、こうこうこうやから助けてくださいって神様に、まあ、言いがちですけども、どうしましょうかというね、もう白紙の状態で神様にこう相談する。大体のことはもう決まってしまっている、まあ、ことが多いんですけども、でも神様の導きを受け取っていく必要がありますね。それは小さいその選択、大きな選択は願いますけども、小さい選択ですね、それも神様の導きを祈りながら、今日何食べましょうとか、ね、人には言えない、人に聞いたら何でもいいや、そんなことって言われるかもわからないけども、神様はそのことも待っていらっしゃると思います。あ、落ちる。ですから、本当にその神様の真理いつも受け取りながら、本当に私たちは自由で、そしてその自由を用いて、パウロ言ったように、何としても一人でも多くのと、もうパウロ言ってます。救いを紹介するとですね、人を救うことはできませんけど、イエス様を紹介することはできると思うんですね。 ですから私たちはもう自由です。自由なのですけども、ユダヤ人はユダヤ人のように、違法人には違法人のように、 逆に言うと、逆に言わなくてもいい。例えばサラリーマンはサラリーマンのように、学生は学生のようにとかね、そこに行って語ることができるですね。私たちが行けないところでもその人は行けるというね、そういうことは言えるんじゃないかと思います。それには、祈りというものが大事だと思います。それでは祈ります。天皇さん、あなたが私たちを本当に選んでくださって、恵みによって生かしてくださっていることを感謝します。そしてあなたの本当に真理によって、イエス様の大いなるその犠牲によって私たちは、罪から贖い出されて、その罪の奴隷から解放されていますことを感謝します。そして与えられた自由が本当に大きなものであることを改めて知ることができますように、そしてその自由をあなたのためにまた用いることができますように、あなたと共に歩むことができますように、導きくださいます。お願いします。で、一人一人に本当にあなたの使命、目的があって作られたということを知って、そのことを知っていくことができますように、これからもあなたの導きをよろしくお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。